早く小泉八雲私死ぬこと構いません。死にかけている妻が言った。ただ一つ気にかかることがあります。私の代わりにこの家へ誰が来るでしょう。それが知りたい。愛する妻、悲しんでいる夫は答えた。誰も代わりなどは入れない。もう決して、決して再婚はしない。こう言った時は、彼は心から言ったのであった。今失いかけている女を愛していたからである。武士の誓いにかけて。かすかな微笑みを持って彼女は尋ねた。武士の誓いにかけて。彼は答えた。彼女の青白い痩せた顔を撫でながら。それなら、あなた。彼女は言った。あなたは、私を、庭に埋めてくださいね。いいでしょう。あの向こうの隅に、私たちが植えた、あの梅の林の近くに。私は先からこのことを頼みたかったのですが、もしあなたが再婚なさると、そんな近いところに墓のあるのがお嫌でしょうと思ったのです。今あなたが再婚しないと約束なさったから、それで私、遠慮しないで、私の願いを申します。私、お庭に埋めてほしい。時々あなたの声が聞かれるでしょうし、また春になったら、花が見られるでしょうから。好きなようにしてあげる。彼は答えた。しかし、今からそんな葬式の話はやめよう。もうダメというほど重いわけでもないのだから。ダメですよ。彼女は答えた。今日、朝のうちに死にます。しかし、庭に埋めてくださいますね。よろしい。彼は言った。私どもが植えた梅の木の陰の下に、そしてそこに、立派な立派な墓を建ててあげる。それから小さい鈴を一つくださいませんか。
鈴？
はい、棺の中へ小さい鈴を 小さい鈴を入れてください。巡礼の持っているようなあんな小さい鈴、あんなのをくださいませんか。
あげよう、そんな小さい鈴を。それから何か他に欲しいものは？
他に何もありません。
彼女は言った。
あなた、いつでもあなたは私に大変親切にしてくださいました。もう安心して死なれます。
それから妻は瞑目して死んだ。ちょうど疲れた子供が寝込むように無造作に。死んだ時美しい顔をしていた。そして顔に微笑みがあった。彼女は庭園に愛した木の影の下に埋葬された。そして小さい鈴は一緒に埋められた。墓の上に家の縄文の飾りのある。そして慈海院梅花妙慶大使という戒名のある立派な石碑が建てられた。しかし妻の死後一年経たぬうちに、その武士の親戚や友人は彼に再婚を迫り出した。
まだ若い。
彼らは言った。
そして一人息子だ。子供がない。武士は結婚すべき義務がある。子供がなくて死んだら、祖先を祀ったり、供物をしたりすることを誰がするか。
たくさんのそんな申し立てによって、彼はとうとう再婚するように切羽された。花嫁はわずか18であった。そして、庭にある墓の沈黙の避難があったが、深く彼女を愛することのできることが分かってきた。結婚後7日目までは、若い妻の幸福の邪魔が起こらなかった。7日目になって、夫は夜、城に詰めていることの必要な、ある役を命ぜられた。一人留守をせねばならなかった第一夜に、妻は説明のできないような不安を感じた。理由はわからないが、なんだか妙に恐ろしかった。床についても眠られなかった。なんとなしにあたりは重苦しかった。嵐の前に時としてあるような一種な不思議難い重苦しさであった。牛の刻に彼女は夜外の方で鈴の鳴る音を聞いた。巡礼の鈴であった。そして彼女は今頃何の巡礼が士族屋敷を通るのかと不思議に思った。やがてしばらく休んでから鈴がもっと近く響いた。明らかに巡礼はこの家に近づいてくるのであった。しかしなぜ道もない裏から近づいてくるのであろうか。突然犬が妙な恐ろしそうな風に吠え鳴きをしだした。
そして夢の恐怖のような恐怖が彼女を襲った。その鈴の音は確かに庭であった。女中を起こしに起きようとした。しかし起きることもできない、動くこともできない、声を上げることもできないことが分かった。そして近く、だんだん近く、鈴の音が聞こえてきた。そしてああ、その犬の吠えようはどんなであったろう。それから影がそっと忍んでくるように、その部屋へ一人の女がそっと入ってきた。戸というとは皆固く閉ざされたまま、それから襖が動きもしないで、京片びらを着て巡礼の鈴を持った女が、死んでからよほどになるから目はない、そしてほどいた髪の毛は顔の周りに長く垂れていた。そして彼女はその乱れた髪の毛の中から目なくしてみ、舌なくして語った。
いけない。このうちにいてはいけない。まだ私はこのうちの主婦だ。出て行け。そして出て行く理由を誰にも言ってはいけない。もしあの人に言ったら、八つ咲きにする。
そう言ってその幽霊は消えた。花嫁は恐怖のために正気を失った。明け方まで彼女はそのままになっていた。それでも楽しい日の光を見ると、彼女は見たり聞いたりしたものの事実を疑った。言ってはならないと言われたことの記憶は未だ彼女をそんなにひどく悩ましていたので、彼女は夫にも誰にもその幽霊のことを話す気にはなれなかった。しかし彼女はただ恐ろしい夢を見て病気になったのだと自分で納得することが大方できた。しかし翌晩は疑うことはできなかった。再び牛の刻に犬が吠え鳴きを始めた。再び鈴が響いた。庭の方からおもむろに近づいて、再び、聞いている彼女は起きて呼ぼうとしたがダメであった。再び死者は部屋に来て、小声で叱った。
出て行け。その理由は誰にも言ってはならない。もしあの人にそっとでも言ったら、八つ咲きにする。
今度は幽霊は床の近くまで来た。そして床の上にかがんでつぶやいて変な顔をしてみせた。翌朝、 武士が城から帰った時、彼の若い妻は彼の前にひれ伏して嘆願した。
お願いです。
彼女は言った。
こんなことを申し上げるのは恩知らずで失礼ですが許してください。しかし私を里へ返してください。今すぐ返してください。
ここに何か面白くないことがあるかね。夫は心から驚いて尋ねた。誰か留守中に何か意地の悪いことでもしたかね。
そんなことじゃありません。
彼女はすすり泣きをしながら答えた。
誰でも皆ここでは私に大変親切にしてくださいます。けれども私は続いてあなたの妻になっていられません。私、出て行かねばなりません。
困ったね。
彼は非常に驚いて叫んだ。
このうちで何か面白くないことがあるのは甚だ残念だ。しかし出て行きたい理由がわからない。誰か大変不親切なことでもしない以上は、本当に離縁してくれというつもりでないだろうね。
彼女は震えながら、泣きながら答えた。
離縁してくださらなければ、私は死にます。
彼はしばらく黙っていた。どうしてこんな驚くべきことを言い出したのであろう。その理由を考えてみてもダメであった。それから何の感情をも表に表さないで答えた。何の欠点もないお前を両親の方へ送り返すのは恥ずかしい行いであろう。何かそうしてもらいたい相応の理由を言ってくれたら、どんな理由でも、わけのわかる理由ならよろしいから、私は離縁状を書くことができる。しかし、理由、相応な理由がなければ、離縁するわけにはいかない。私どもの家の名誉は世間の人の口の歯にかかってはならないから。
そこで彼女は言わずにはいられなくなってきた。そして彼女は一切のことを告げた。恐怖の苦痛のうちに次のように言い足した。
もうあなたに話しましたから、私は殺されます。殺されます。
勇敢な人であり、またお化けなどを信ずる人ではないが、武士は一時非常に驚いた。しかしそのことの簡単な自然の解決が心に浮かんできた。
お前は、
彼は言った。
お前は今、大層神経を起こしている。誰かつまらない話をしたものがあるのじゃないか。ただ、このうちで変な夢を見たというわけで、離縁するわけにはいかない。しかし留守中に、こんな風に苦しんでいたのは、本当に気の毒だ。今夜もまた城へ行かねばならないが、お前一人にしては置かない。お前の部屋にいて、寝ず番をしてくれる武士を二人言いつける。そしたら、安心して寝られるだろう。二人とも良い人だから、 できるだけの注意をしてくれる。それから夫がそれほど思いやり深く、またそれほど情け深く話してくれたので、妻は自分の恐怖がほとんど恥ずかしくなってきたほどであった。そしてこの家にとどまっていようと決心した。若い妻の保護を託された二人の武士は、大きな、強い、心の単純な人たちであった。女や子供の保護者として経験のある人々であった。彼女の気を引き立てるために、花嫁に面白い話を聞かせた。彼女はこの人たちと長い間話した。彼らの面白いおどけで笑った。そしてほとんど彼女の恐怖を忘れた。いよいよ眠るために床に着いたとき、二人の武士はその部屋の一方で屏風の後ろに陣取って碁を始めた。彼女の邪魔にならないように小声で話していた。彼女は赤子のように眠った。しかしまた、牛の刻に彼女は恐怖のうめきを持って目を覚ました。例の鈴を聞いたのであった。それはもう近くに来ていた。そしてだんだん近くなってきた。彼女は飛び上がった。彼女は叫んだ。しかしその部屋に動くものはない。ただ死のごとき沈黙。だんだんと増していく沈黙。だんだんと濃くなっていく沈黙があるだけであった。彼女は武士のところへ飛んでいった。彼らは碁盤の前に、動かないで、めいめい相手を座った目つきで睨んでいた。彼女は彼らに叫んだ。彼らを揺り動かした。彼らは凍りついたようになっていた。後で彼らの行ったところでは、彼らは鈴を聞いた。花嫁の叫びも聞いた。起こそうとして彼女が揺り動かしたのさえも知っていた。そしてそれにもかかわらず、動くことも物言うこともできなかった。その時から彼らは聞くことも見ることもできなくなった。黒い眠りが彼らを捕らえたのであった。夜明けになって、主人は花嫁の部屋に入って、消えかかった灯火の光で、血のたまりの中に寝ている若い妻の首のない死骸を見た。やはり未だ打ちかけの碁を前にして座りながら、二人の武士は眠っていた。主人の叫びを聞いて彼らは飛び上がった。そしてぼんやり床の上の恐怖すべきものを見つめていた。首はどこにも見当たらなかった。そしてそのものすごい傷は、それが切り取られたのでなく、もぎ取られたことを示した。血の滴りはその部屋から縁側の角まで続いて、そこで雨戸は引き裂かれたようであった。三人はその後をたどって庭に出た。草地を通って砂場を越えて、周りに花菖蒲のある池の岸に沿って、杉と竹との暗い影の下へ。そして不意に曲がったところで、 彼らはコウモリのようにあざける魔物と面と向かって立っていることに気がついた。すなわち長く埋められた女の姿が墓の前に棒立ちになって、一方の手に鈴をつかみ、他方に血の滴る首を持っているのであった。しばらくの間、三人はしびれたようになって立っていた。それから一人の武士は念仏を唱えながら刀を抜いて、その姿を討った。直ちにそれは胸肩びら、骨および髪のむなしい散乱となって地上に崩れた。そして鈴はその崩壊のうちからチリンとなって転がり出た。しかし筋肉のない右の手は手首から離れながらなお放たないで、その指はやはり血の滴る首をつかんで、そして黄色のカニのハサミが落ちた果物をつかんで放たないように、爪を立てて災難でいた。これはひどい話だ。私はそれを物語った友人に言った。一体復讐をしたければその死人は男に対してすべきであった。男はそう考えます。彼は答えた。しかしそれは女の感じ方じゃありません。彼の言うところは正しかった。